どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読66日目、ゾロ目の66でございますよ。66ね、6で区切ったら11回目の6ですね。久しぶりに無理くりの区切りを作ってみましたが、何の意味もないですね。夜中です。ちょっと仕事終わって帰ってきて、ご飯食べて、ごちゃごちゃやってたら遅くなって、しかも、寝落ちてしまいまして。昨日の分の、を上げるのも、だいぶ遅くなりましてね。もう1時40分ですよ。ね、明日もちょっと、出かけるので、そんなに、ゆっくりはしてられないんですけれども、まあやりましょう。今日から新規一点、新しい物語、これで5つ目5つ目かなの物語かと思いますが、都電からいつも見ていたという、片岡義雄さんのお話は東京から出ませんね。必ず東京のお話でございます。よくわかんない部分が多々ありますね。だからね、まあ東京から外れたとしても神奈川横浜とかあのあたりじゃないですか。うん、まあ九州出てきましたよね。博多は出てきましたけど、まあ、基本的には東京が中心になっているという感じがいたします。なので、都電からいつも見ていた、行きましょう。288ページからでございますよ。よいしょ。よいしょ。都電の車体の全部にあるドアから、彼は雨の停留所に降りた。降りたのは彼一人だった。だから彼はその場に立ったまま、車道に向けて傾けた傘を開いた。後ろのドアからも降りた客はいなかった。夜はまだ浅いのだが、この系統を走る都電にとっては、乗客が急に少なくなる時間だった。自動車が走ってこないのを確かめた彼は、並木のある歩道に向けて雨の降る車道を渡った。走り去った都電と同じ方向へ少しだけ行くと、四つ角があった。その角を彼は右へ曲がった。20メートルほど向こうに、今夜もその店の看板の中に明かりが灯っていた。程よい大きさの縦長の明かり看板だ。淡い紫色のプラスチックの板に、明るいオレンジ色で異邦人という店名があり、四角い箱になっているその看板の中から明かりが透過してくるというだけの単純な看板だ。その店がある建物の板壁のドアの脇にある小さな窓の傍らにその看板は取り付けてあった。看板に向けて雨の中を歩きながら、店のある建物の様子を彼は夜の中に受け止めた。何の変哲もない木造二階建ての民家だ。店の部分だけ改造したのではないかと彼は思った。道から少し引っ込んでドアがあった。ドアのすぐ前に立つと雨を避けることができた。避けることかな。雨を避けることか。このセンテンスの最後まで言いたかったんですけどね。結構今頑張ったよね。自分で言うのもなんですけど、今は頑張って、この文章の最後まで、とがきの最後まで行きたかったんだけどね。この避けるか避けるかというところでちょっと迷っちゃいました。これ避けるの方が合ってる気がしますよね。雨を避ける方がね、避けるというより、ね、避けるか避けるで行きましょうか。ちなみに288から始まってるので、一応310あたりを目標に今日は進んでいきたいと思いますね。はい。よいしょ。ドアのすぐ前に立つと雨を避けることができた。彼は傘を畳み、ドアを引いて開き、店の中に入った。入ってすぐ脇の壁に寄せて、傘を立てる壺があった。雨粒の垂れる傘を彼はそこに立てた。いらっしゃいませ、と女性二人の声が重なった。店の空間に向き直った彼は、二人の女性たち、そして店の奥行きや造作、 雰囲気などを同時に受け止めた。女性たち二人の笑顔に対して彼も笑顔となった。店に客はいなかった。どうぞこちらへ、と若い方の女性がカウンター越しにスツールを片手で示した。だから彼はそこへ行き、隣の席にカバンを置き、スツールに座った。読み違いというか勘違いというか、多くて。いつも言いますけど、漢字とかの読み違いとか、これどっちだっけと思うと、こう力が抜けるんですよね。だからなかなか、持たなくなりますけど。まあ今日ね、めちゃくちゃ腰が痛いんです。仕事中もずっと腰が痛くて。その割に、頑張ってんじゃない?いつもの通り。誰も褒めてくれないので自分で褒めますけど。頑張ってんじゃない?大魔王。よし。よっ。私は賭けに勝ったのよ。若い彼女が彼にそう言った。この店にはこんな美人がいたのか、と彼は思った。その思いのまま、彼は彼女の言葉を受け止めた。今日のような雨の日はお客さんは来ないわよと、こちらのおばが言うんです。残暑が今日で終わるような、急に肌寒い日でしょ?朝から冷たい雨が降っていて、二人で賭けをしたの。一人は必ずお客さんが来るという方に、私が賭けて。勝ちましたね。今日は最初のお客さん。カウンターの奥に留まっているおばさんという着物姿の女性が、彼にそう言った。一杯だけ飲んですぐに店を出て、しばらくしてまた来たら、僕は二人目の客になりますか。彼の言葉に若い彼女は明るく笑い、おばさんの方は複雑に微笑してみせた。妙なことをおっしゃるのね。理屈のお好きな方なのかしら。三人は笑った。ね、褒めた途端にもたなくなるというね。自分で自分を褒めた途端にダメになりますね。体幹トレーニングをね。これ一体全体、無酸素運動なのか有酸素運動なのか問題があって、やっぱり有酸素運動をしなきゃダメなんですよ、大魔王さんみたいなこと言われたりするんですが、こんだけ喋ってりゃ有酸素運動でしょ。ねえ、こんだけ朗読してりゃ、これも立派な有酸素運動だと思うけど、まあ有酸素運動は15分以上やらなきゃいけないって言いますからね。こうやって多分落ちてる時間は数えられないから、少なくとも、いわゆるプランク状態に上げて、朗読をしてる時間だけで15分はいかないと、有酸素運動としては有効ではないんでしょうね。きっとね。だから無酸素運動ではないけど、有酸素運動だけど、有効なところにまではまだ来ていないというところですね。物の形のバラッドが過ぎましたら、次の話の時にはそれぐらいいけるような感じになってたいな。普段のお風呂ラジオぐらいのね、もう体幹トレーニング朗読で1回1時間とか、そういう収録時間になりゃ、100日後にムキムキになる大魔王も、夢ではないかもしれませんね。はい。何を差し上げましょう?ハイボール。何かおつまみは?チーズはありますか?あるわよ。では1センチほどの厚さに切って、それをさらに小さなサイコロに切ってください。おつまみのこういう注文も私は初めてだわ。半分は自分に向けて言うかのように、おばさんという女性が静かに言った。カウンターの下にある小さな調理台で、彼女は手早くチーズを切った。それを小さな器に入れ、彼の手元に差し出した。絵を描くことを仕事にしている彼の目に、その器は極めて趣味のいい、美しいものだった。ほどなくハイボールが、その器の傍らでコースターに乗った。何か飲みますか?彼の誘いに、若い彼女は首を振った。彼はおばさんに顔を向けた。私はいただこうかしら。同じものを、夏の終わりのハイボール。やっぱり絵の仕事してるね。よかった。安心した。絵の仕事してないとね、 この短編集は成立しませんので、すでに必ず主人公は A の仕事をしていると、趣味にしていてもこれから A を仕事にしようとしてるとか、とりあえず A を描くことを生業とする人たちの物語ですから、今回もそういうことになってきております。お、今日はでもそんなにクーラーをがっつりかけてるせいもあるけど、汗がボタボタにはならないな。まあここで10ページぐらいですね。299ページ。まああと半分いく頃には汗まみれになってるかもしれませんが。よいしょ。おばさんは彼の斜め前まで来た。若い彼女は2杯目のハイボールを作り始め、彼はグラスを手に取って一口だけ飲んだ。グラスを持ったまま彼は次のように言った。表の道路を都電が走ってるでしょう。あの都電に僕はしばしば乗るのです。どちらが終点だか知りませんけれど、起点から終点まで毎日のように乗ることもよくあります。その都電の窓から、いつもこの店の看板が見えていたのです。帰り道にいつか寄ってみようと思いながら、いつも停留所を過ぎてから、ああ、しまった、今日も気づくのが遅かったと思ってばかりいたのです。そして今日ついに二つ手前の停留所で気づいて、すぐに席を立って、ドアの前まで行って待っていたというわけです。そうね、都電から看板は見えるわね。僕がいつも乗るのは起点から終点までですから、1時間以上かかるのです。窓から沿線を見ていて、気になる店がいくつもあります。銭湯、焼き鳥の店、とんかつの店、古本屋、いろいろ入ってみましたよ。バーはここだけです。都電って乗ったことないな。どこだっけ？どっかで走ってるのを見ました。多分あれが都電なんだろうけど。多分あんまり、僕が東京行くときに、都電が走ってるような場所に行くことが、ほとんどないんでしょうね。何かのお芝居を見に行ったときに、僕は普通に JR かなんかで、大塚だった気がするな。なんか、降りたら小さい路面電車的なものが走っていたので、おそらくあれが都電なんでしょう。多分。でもそれ一度きりですね。他で見たことないな。そういえば。多分だから僕が普段行動範囲にしているところには走っていないんだろうと思います。よし。今日はサクサク行こう。よいしょ。昼間は喫茶店なの。そうですか。始まりも喫茶店だったのよ。コーヒー豆販売のチェーン店のような。コーヒー豆を割引でおろしてもらえて、いろいろと商売の知恵もつけてくれてというようなチェーン店ね。異邦人というチェーンですか。おばさんのハイウォールをコースターに置きながら、若い彼女が笑った。店の名前は好きにつけていいのよ。何にしようかいろいろ考えて、さっきのお話じゃないけれど、古本屋さんに入って本の題名を眺めて、異邦人に決めました。何と読むのかわからない人もいますよ。きっとね、あまり変な人に来てもらいたくないし、ちょっとだけ気取って、路傍の石なんていいかなとも思ったのよ。今のセンテンスは、お腹ずっとついてましたね。ダメでしょうね。本当はね、お腹、つい、ベタじゃないよ。いつも言うように吸ってる感じね。なんせ腹回りがでかすぎるので。普通の人ならあそこまで腰上げてたら、まず腹はつきません。大魔王だからこそです。よし。とりあえず、310ページまでは。でもこの話なんか滑り出しから結構いいですね。うん。なんか今までよりも滑り出しがいい。変な言い方だけど。うん。すごく滑り出しがいい感じになってます。何ページぐらいなのかわかりませんけど。今日は22ページほど進む予定で、ここまで来ております。よいしょ。おばさんはハイボールを飲んだ。彼も飲んだ。そしてチーズのサイコロを一つ口に入れた。 マゾッホもいいと思ったの。サドマゾのマゾなんてですってね。知らなかったわ。キロというのも覚えてるわ。それから、ソラ。それも読めない人はたくさんいますよ。ソラゼミ。おばさんは笑った。相手をじっくりと取り囲むようなおばさんの魅力と、若い方の彼女の魅力との間に、隠意的なつながりはあるのだろうか、などと彼は思った。残りの雪、これもいいわね。他に覚えているのは、参加。これも読めないかしら。散る花という読み方にしてもいいのね。腹が、そういや、こういうバーというか、もうなんかスナックって言った方がいいのかもしれないですね。こういうとこには行かないですね。僕はまあプラセボといういつもの、友達のお店ぐらいかな、飲みに行くと言ってもね、まあほとんどが自分の配信させてもらいに行くぐらいですけど、他でいわゆるスナックとかバーとかに、必ずここ行くよみたいなところは本当持ってないですね。多分本当に家の近所とかでそういう店を持っとくといいんだろうけどな、なかなかそうもいきません。よいしょ。昼間は喫茶店なら僕は昼間に来てもよかったわけですね。でも昼間にはミキコはいないのよ。お勤めだから。夜はバーにしてからもう5年になるわ。東京オリンピックの2年前だからか。2年前からだから。お客さんはミキコと同じくらいのお年かしら。おばさんにそう聞かれて、僕は27歳の中原圭介です。と彼は答えた。ミキコの一つ上だわ。私は千鶴子と言って、ミキちゃんのお母さんの妹。鶴はいいとしても千葉はいらないのよ。私としては。いらないと言うなら半分もいらないわね。そう言って彼女は笑った。今日は非常に調子いいとか、なんとかかんとか言って申し訳なかった。全然調子よくない。一発目だけでしたね、頑張れたのは。本当に一回目は、あれね、漢字を避けるか避けるか、どっちだって思わなければもうちょっと思ったぐらい、非常に良かったですけど、以降全然ダメ。いつも以上にダメかもしれない。まあ、もう夜中ですからねと言い訳を言ってみる。まあ、あと3ページほど、頑張ってみようと思いますよ。この話が何ページまでか、もう、ちょっと、見とこ。あれ？これはかなり行くぞ。かなり行く。ほほー、350ページまで続くようです。ってことは50ページ以上あるってことだね。そうだよね。そうか。ということは、まあ、2日3日では無理ですね。そうだね。まあ、20ページ計算で、あ、でも20ページ計算で3日ぐらいで行くのか。まあ、今回が恋愛ものになるのか、どうなのか。ミキちゃんと恋愛になるのか、どうなのか。あと3ページとりあえず、頑張ってみましょう。よいしょ。9月第3週の金曜日。長く続いた残暑を終わらせる冷たい雨の夜。しばしば乗る都電から看板だけはいつも見ていた、異邦人というバー。そして喫茶店を中原圭介はこんな風に初めて体験した。ドアを入るとすぐ左に小さな窓があり、その窓に寄せて二人用の丸いテーブルがあった。窓に向き合っている椅子のすぐ後ろからカウンターが店の奥に向けてまっすぐに伸びていた。カウンターの向かい側にはレンガの壁に沿って4人用のテーブル席が3つ並んでいた。店の奥にも多少のスペースがあり、そこでは低いテーブルをソファーが四方から囲んでいた。
次の週の後半にも前の週と全く同じように仕事の帰りに都電を降りて、中原は異邦人に寄った。酒の味はわかるけれど飲む人ではない。ハイボールなら2杯が限度だ。時間をかけたとしても3杯までだ。いつも乗る都電から眺めていて、気になる店には立ち寄ってみるという習慣の延長として、そして店の雰囲気や居心地の良さ、さらには千鶴子との会話の楽しさ、途中で落ちちゃった。一気に行こうと思ったけど無理でした。はい。まあでも、今結構頑張ったと思うんだけど、そんなことないかな。よし。頑張ろう。はい。どこまで行くか決めたよ。よし。よっ。さらには千鶴子との会話の楽しさ、ミキコの利口そうな美人ぶりなどを理由として、一週間を経たずして彼は二度目の客となった。店の奥のソファーに、地元の人たちらしい年配の男たちが何人かいて、和服の千鶴子は彼らの相手をしていた。中原が帰るまでカウンターの客は彼一人だった。今日も都電を降りたの？ハイボールを作りながらミキコが聞いた。ということで、310ページまで来ました。20ページ、22ページかな。まあ、起承転結の木は終わりましたね。こんな風に、彼はこの店に出会ったというところで木が終わりって感じでしょうか。ここからこの、ミキちゃんとケイスケの物語になっていくのかな？どうなんでしょうか。まあ、始まったばかりですし、何日まで行くかわかりませんけれども、都電から見ていた。でした？あれ？タイトル、なんで来たっけ？もう一遍見てみよう。結構戻らなきゃいけないな、二十何ページだから。戻りすぎ。都電からいつも見ていた。とりあえず20ページ進みました。明日からどんな風に話が展開していくのか、期待して待っててください。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。